おはようございます。今日もしばらく見ていますが、黙示録を共に見ていきたいと思います。今日は黙示録の2章の18節から見ていきますが、この7つの教会への手紙をこれまで見ております。今日は4回目の手紙になります。まずこの18節から一通り読んでみます。一番こう長い手紙なんですが、まずお読みします。478ページ黙示録の2章の18節からです。またテアテラにある教会の御使いに書き送れ、燃える炎のような目を持ち、その足は光る輝く真鍮のような神の子が言われる。私はあなたの行いとあなたの愛と信仰と奉仕と忍耐を知っており、またあなたの近頃の行いが初めの行いに勝っていることも知っている。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたはイゼベルという女をなすがままにさせている。この女は預言者だと自称しているが、私のしもべたちを教えて誤りに導き、不信仰を行わせ、偶像の神に捧げたものを食べさせている。私は悔い改める機会を与えたが、この女は不信仰を悔い改めようとしない。いよ、私はこの女を病の床に投げ込もう。またこの女と会員を行う者たちも、この女の行いを離れて悔い改めなければ大きな患難の中に投げ込もう。また私はこの女の子供たちも持病によって殺す。こうして全教会は私が人の思いと心を探るものであることを知るようになる。また私はあなた方の行いに応じて一人一人に報いよう。しかしテアテラにいる人たちの中でこの教えを受け入れておらず、彼らの言うサタンの深いところをまだ知っていないあなた方に言う。私はあなた方に他の重荷を負わせない。ただあなた方の持っているものを私が行うまでしっかりと持っていなさい。勝利を得る者、また最後まで私の技を守る者には諸国の民を支配する権威を与えよう。彼は鉄の杖を持って土の器を打ち砕くようにして彼らを治める。私自身が父から支配の権威を受けていると同じである。また彼に明けの明星を与えよう。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。いつもより少し長い手紙ですね。さあ、この中で今日はこのテアテラ教会の手紙を共に見ていきます。この手紙も、これまで見たと同じくキリストからイエス様からの手紙ですが、その都度ちょっとこう違うように紹介されてますね。18節では燃える炎のような目を持ち、その足が光り輝く真鍮のような神の子が言われるとありますね。イエス様が手紙を送っています。ここでは、燃える炎のような目とかね、真鍮のようなこの輝く真鍮のような足と、この燃える目、そして真鍮、いずれも 裁きを描きますね。まあ、特にこの中ではキリストがその間違った教えをする、そういうこの、まあ、要は偽預言者へのこう裁きをね忠告しています。まあ、前回も少し触れましたが、その聖書学者によってはこのような7つの教会の手紙を教会史に当てるようにする人もいます。それを描いているように理解する人もいます。もしここをそう理解するとすれば、まあ、絶対にそうだと限りませんが、もしそう理解するとすれば、それは宗教改革前のカトリック教会の様子を描いていると言われていますが、まあ、とにかくそういう時代はとてもいろんな意味で教会が乱れていたということをね、ここに言われているんです。そんな理解ですね。まあ、でもいずれにしろ実際に存在する教会、テアテラの町の教会にこの手紙が送られたわけです。まあ、当時の町の様子を少し話してから手紙の内容を見ていきたいと思いますが、テアテラという町は他の町よりも少し小さかったんですが、まあ、聖書の中ではレディアという方がそこから来てですね、紫布の商売をしているこういう女性がいましたが、この町では、まあ、ですから彼女を通してここで教会ができたという考えも、まあ、持てるかもしれませんが、まあ、この町では太陽の神が、まあ、祀られていました。そして、まあ、特にこの町では、まあ、そういうあのいわばあの労働組合のようなものがあの多くありまして、まあ、当時ですね、その労働組合に入るためには、まあ、参加するには偶像礼拝に参加するそういう条件もありましたので、そのような意味では、兄弟姉妹にとって厳しい状況でしたね。まあ、以前もそういう厳しさを見ておりますが、まあ、そういうもしかしたらそういう中でこの偽預言者がこのように偶像崇拝の参加を容認していたかもしれませんね。こういう状況ですからしょうがありませんよねって、こうそんな風に教えていたのかもしれませんね。まあ、わからないんですが、さあこの手紙を見ていきますが、19節ではまずですね、主に褒められていますね。私はあなたの行いとあなたの愛と信仰と奉仕と忍耐を知っており、またあなたの近頃の行いが初めの行いに勝っていることも知っている。まずですね、ここを見ますと、主はご自分の身体なる教会の様子はしっかりご存知だということを覚えますね。だから私たちも体の様子が分かるように、主は私たちこう教会の様子をご存知です。今日もそうですね。で、結局このテアテラ教会の場合には、ここに褒めてますが、その行い、愛と信仰と奉仕と忍耐をね、そういうふうに知っていると、そのような意味ではとってもこの教会は褒められてますね。まあ、活発に主にお仕えしているようです。で、単にそれは表面的な行いではなくて、ここには愛、信仰、忍耐というこう内なるこうそういうことも褒めてますね。ですからこれは本当に心からそのようになさっていることを褒めてますね。このようにこの聖霊なる神様の御を結ばせ、そして本当に神様にお仕えしております。まあ、私たちはいくら忙しくても、この例えば愛、信仰、あるいは忍耐とい う, こう内なるものができていなければ、奉仕そのものでなけではあまり褒められないと思いますね。ですからそのように主は彼らの、まあ、私たちの目には映らない心の中のところまで主は見て、そしてこう褒めてますね。でもそれだけではないんですね。この 19節では私はその最後の方ですね、またあなたの近頃の行いが初めの行いに勝っていることを知っていると、こういうふうにありますね。でだからそれはどういうことかというと、この成長していることも褒めてますね。成長していることを褒めてます。すなわち、そういうことをしているけれども、近頃はさらにそれが増しているというね、そういう様子を見て主は喜んでおられます。これは重要ですよね。私たちが主と共に歩むところでこう成長するということが重要ですね。で、まあ実際考えますとですね、私たち主を信じる者が、日に日にキリストに似るものなのか、あるいは日に日に主から心が遠ざかるのか、こうどっちかなんですよね。まあそれはもちろんアップダウンもありますが、すなわちじっとしているということはないわけですね。変動があります。で、私は私たちの成長を願っておられます。喜ばれますし、ここではそれを褒めてますね。だから私たちもますますこう主に近づくような、そしてこう主と共にもっとこう親しく歩み、まあ、この行い、この愛、信仰、忍耐、さまざまな内なる分野においてもさらに成長する、キリストにいるということは大変素晴らしいことですね。だからこの教会はそのような意味では大変褒めておりますが、20節からはその問題が出ますね。しかしあなたに非難すべきことがある。あなたにはイゼベルという女がなすがままにさせている。この女は預言者だと自称しているが、私のしもべたちを教えて誤りに導き、信仰を行わせ、偶像の神に捧げたものを食べさせているとありますね。まあこの主にお叱りいただくことについてありますね。叱られる部分があります。それはまあ偶像礼拝との妥協についてまあ叱られてますね。で結局ここではイゼベルというね、この名前が出ますが、この預言者だと自称しているが実は違うというね、こういうことですね。でこのものは結局間違った教えを教会の中で広げたりしてます。この方はイゼベルと呼んでますが、イゼベルというのは分かりますか？旧約聖書の人ですね。まあ、旧約聖書のイスラエルという王国、北の王国の、まあ、最も罪深い、まあ、女王ですね。女王ですね。アハブのと結婚して、まあ、隣国からこう嫁いできてね。そしてそのバール崇拝をとってもこう応援する、そして逆に、こう誠の信者を迫害し殉教するような、こういうレベルですね。まあ、そういう、これは実の名前ではないだろうと思いますが、でもそのようなこの人だっていう話ですね。すなわち神の民を惑わし、そしてこの偶像へと誘い導き出す、間違った教えをするような、そういうこうことですね。ですからこの具体的にこの偽教師は何を進めていたかというと、まあきっとその偶像崇拝に関わる様々ですね、そういう宮でのまあ食事をするなり、あるいは当時の宮ではとても性的に乱れる、そんなこう習慣も多くありましたから、そういうことをですね、進めたり、あるいは妥協させたり、あるいはそういうことを、そういうようなことをですね、していたわけです。で、この教会はそれをどうしていたかというと、この20節にありますが、あなたはイゼベルという女をなすがままにさせていると。すなわち、それを立たそうとしない。 あるいはそれを非難することもなく、まあ、みんながそれに従っているとは限らないんだけど、まあ、それをストップしないというさせないというかね、そういうようなことへのこう非難ですね。で、まあ、私たちもですね、こういう世の中に住みますと、周りの社会と妥協する、まあ、そういう、こう誘惑もありますね。まあ、さっきもちょっと触れましたが、この町では労働組合に入るにはこの偶像崇拝に参加しなければならない、こういうようなこう風潮、そういう社会だったので、そういう誘惑はわかるわけですね。わかるんですが、しかしながらそれに負けてはならないということですね。さあ、そういう中で21節、私は悔い改める機会を与えたが、この女は貧困を悔い改めようとしないですね。まあ、神様が、主がこの方にも、間違った教えをする方にも悔い改めの機会を促し呼びかけてはいるけれども、しかしながらそれを悔い改めようとしないという、こういう状況ですね。こういう悔い改めなかったので、まあ、叱ってるわけですね。で、結局続けてこの間違ったように教えたり人を惑わしたりしております。で、この手紙の内容を見ますと、すなわち神様はすぐにそれを裁いてないんですね。で、私たちは時々神様の、まあ、忍耐はありがたいんですが、その忍耐を誤解してしまうこともあるわけですね。すぐに神様に裁かれないので、あ、罪はなんとかなる、あるいは平気だというふうに誤解してしまうこともありますが、しかしながらそうではないんですね。だから神様はそういうことを見てないわけじゃないんです。確かにこの忍耐を感謝しますが、それを誤解してはなりません。罪というのは大変な問題であり、まあ、聖書を見ますと、罪は裁きと死をもたらすと絶えず注意されてますので、私たちも罪の問題を本当に本気にですね、捉えるべきです。まあ、そういうように神様はこの叱っております。さて、22節ではこうありますね。見よ、私はこの女を病の床に投げ込もう、またこの女と姦淫を行う者たちも、この女の行いを離れて悔い改めなければ大きな患難の中に投げ込もうとありますね。まあ、このようにこの主からのお叱りの言葉がありますね。23節も続いてみますと、また私はこの女の子供たちをも、死病によって殺す、こうして全教会は私が人の思いと心の探るものであることを知るようになる、ありますね。まあ、このようにこの警告しております。すなわちこの預言者とそれに従う者たちも裁かれますよ、このままですね、悔い改めませんと裁かれますよという、こういう警告の言葉ですね。確かに忍耐を持っておられます、主は。でも私たちがその忍耐を軽んじてですね、そして主の悔い改めないまま進むと、主は私たちにそういう懲らしめや裁きを下します。まあ、ここにはそのいわば最終的な警告、そして悔い改めの機会を流しているように思いますね。で、それを無視する場合には裁かれます、懲らしめられますよという、こういう話です。まあ、聖書を見ますとですね、そういう場面がいろいろと見るわけですね。第一コリントの11章の30節にこんなように記されてますね。第一コリントの11章の30節ですが、コリント教会の兄弟姉妹にですね、このようにパウロが書き送っています。 まあ、結局この箇所ではこの主の晩餐を軽んじている人々への警告としてこのように記されていますね。334ページですが、そのためにあなた方の中に 弱い者や病人が多くなり、死んだ者が大勢いますと言いますね。そのために、すなわちこの罪を犯しながらも悔い改めないというですね、そういうこう中で神様はこの兄弟姉妹に対してこのようにすることもあるというねことなんです。弱い者や病人も多くなり、死んだ者が大勢いますと。でそれを考えるとですね、結局このテアテラ教会もそうですが、神様はそれをこのままでは裁きますという話ですね。まあ、もっとも私たちは、例えば兄弟姉妹が病、病気になると、それが神様の裁きと決めつけてはいけませんよ。それは分かりませんからね。そうじゃないんです。でも、逆もあります。すなわち、まあ、呼ぶ気からですね、学ぶと、病気っていうのは罪から来てませんという、そういう結論ですよね、ヨブ記はね。で確かにそれはヨブ記の場合はそうです、ヨブの場合はですよ。しかし今第一コリント読んだように、その兄弟姉妹は場合によって、時と場合によって病や、そういうこう病気や問題や、あるいは極端な言い方、死ぬことも時ですよ、神様の裁きという場合もあり得るという話ですね。だから私たちはそういう中で本当に自分のことも、あるいはよく見分ける必要があると思いますね。さあ、このテアテラ教会にそういうように記しています。さあ続いてですね、まあこのようなことを通して23節の後半では、こうして全教会は私が人の思いと心を探るものであることを知るようになるとあるわけですね。また私はあなた方の行いに応じて一人一人に報いようと言いますが、結局このようなことによって、すなわち神様がそういう罪を裁くことによって、このテアテラ教会のみならず周りの教会も、神様はそういう間違った教え、そういう悔い改めようとしない罪を、裁かれるんだっていうね、懲らしめるんだっていう、こういうことを悟り、そして、神様にお仕えすることの重みを覚えるというね、それが周りの教会の、要は警告にもなるという話です。主はこのご自分の教会が清くあられるように願っています。例えばこの新約聖書では私たちは花嫁と例えられていますね。結婚するときに花嫁が、清くない、まあ、すなわちそうですね、いろんな人とこう接している、いろんなこう男性と付き合っている、そういう花嫁は、ね、困るんじゃないですか。まあ逆もそうですよ、花婿でもね。でも聖書ではイエス様が婿で、私たちは嫁なんですけど、花嫁ですね。だからそういうように清くあられるように、主を、すなわち主を第一とし、主を愛し、そんなこう話ですね。まあ、この箇所では面白いんですが、他の箇所ではその食材を取り除くというこういう警告が添えてありますね。確かエペソ教会の場合はそうですよね。エペソ教会は初めの愛から離れたので、このままでは、このね、食材が取り除かれますよっていう話です。ここではそういう話はないんです。まあ、じゃあ何が違うかというと、きっとこれはこの教会の中の一部がこのように主に逆らっている、そうでない部分もあるということだろうと思うし、もう一つは、この 近頃の行いが初めの行いに勝っているという、彼らはこの一部はですね、教会の一部は本当に熱心に主に仕え従おうとしているけれども、非難されているのはこういう一部を見ぬふりしているからですね、ということです。まあ、ということは、私たちが、まあ、間違った教えは困りますが、主への愛を奪われなくなるというのも本当に命取りだということを覚えます。さあ、この箇所でもいつも主は最後にはこの彼らを励ましておりますね。この箇所でもそうですが、まあ、この24節からですね、励ましの言葉があります。しかしテアテラにある人たちの中でこの教えを受け入れておらず、すなわちさっき見たイゼベルのですね、間違った教えをですね、そういう教えを受け入れておらず、彼らの言うサタンの深いところをまだ知っていないあなた方に言う。私はあなた方に他の重荷を負わせない。すなわち、まあ、この妥協していない者たちがいましたね。で、そういう人たちには特にお叱りの言葉がないんです。まあ、ただ言うならば、そういうことを見逃しちゃならないということですが、それ以上のことは言わないということですね。そしてさらには25節では、ただあなた方の持っているものを私が行くまでしっかりと持っていなさい。イエス様が再びおいでくださるまでは、とにかくそのような心を持って、そうですね、ここでは何を褒めたかというと、このますますこう成長している、でそういうように続けていなさいと、ね、そして間違った教えにめげずに、こうそれに、ね、妥協せずに、こういなさいと、そういうように、まあ、この呼びかけ、まあ、励ましてますね。私たちは本当にこの一致して主のために立ち、そしてそこで本当にこの主にお仕えすべきです。で、まあ、ちょっとここでですね、見ますと、このイゼベルのような信者と名乗りながら、この神様のお言葉に立たない人たちがいますと、そういう妥協する人たちがいますと、それが他の信者のある意味負担になりますね。どういうことかというと、一緒に立っていればそこに力があるのに、分散し、そしてこう、なんていうか、こう、例えばですね、この場合には偶像礼拝は大丈夫ですよとこう言っていると、何かこう未信者、周りのね、社会では一部信者が偶像礼拝は OK ですよって言ってるのに、このもう一部はそれはいかんですと言ってることについて、この立場がね、弱くなりますよね。結局一緒に同じように立っていれば助かるのに、そういう意味では大きなね、負担になりますね。まあ、私たちもですから、この妥協せずに一緒に立って主にお仕えすべきですね。そしていつものように26節がありますが、勝利の話もありますね。勝利を得る者、まあ、いつもそういう箇所もありますね。勝利を得る者、また最後まで私の技を守る者には、諸国の民を支配する権威を与えよう、ありますね。勝利を得る者、この勝利を得る者、まあ、いつも触れますが、これは、勝利を頑張ろう、勝利をのために頑張ろうという話よりも、主が勝利を勝ち取った、だからその主の勝利に預かる私たちは勝利が保証されているというね、こういうことであり、その、まあ、当時の社会、今もそうですが、少数ですよね、クリスチャンの人たち、そしていろいろこうそういう中で迫害されたりしていますが、そうすると私たちがその勝利を得られないかのように思ってしまうかもしれません、この地上 世に対して。でも主は勝利を勝ち取るわけですから、私たちもその主の勝利に預かるので、 そういうような呼びかけですね。そんな中で私たちは本当に勝利を主が勝ち取ってくださることを覚えているわけですね。十字架において3日目によみがえられることによってその勝利を勝ち取ってくださいました。そして主の勝利は私たちの勝利であり、たとえこの世の中はどういう方向行ったとしても最終的に主は勝利者ですね。で、そのような意味ではここではこのように約束してますね。また最後まで私の技を守る者には諸国の民を支配する権威を与えようと。諸国の民を治める権威を与えようと。彼は鉄の杖を持って土の器を打ち砕くようにして彼らを治める。私自身が父から支配の権威を受けているのと同じである。また彼に明けの明星を与えようとありますね。まあ、このようにこの私たち主を信じた者はこの勝利を得ますが、その勝利をどういう形になるかと言いますと、最終的にですね、まずイエス様が再びおいでくださる際、私たちが主と共に支配するというですね、こういうことです。で、主は主の主、王の王として、この特に黙示録では紹介されます。地上の千年王国を建てますが、そういう際に私たちは主と共にこの諸国を治める、そういう役割をいただくという話ですね。今では迫害され、今ではいろいろ困難の中に置かれ、このテアテラの町では、例えばこの偶像崇拝に参加しない上にいい仕事が手にできないということもあるかもしれませんが、でも最終的にそうではなくて、主は再びおいでくださる、そして御国を建ててくださるという、こういう約束ですね。そういうようにして私たちを励まし、この最後まで主がおいでくださるまで忠実に主に仕えるように、このテアテラの兄弟姉妹にも呼びかけてますね。まあ、この手紙の最後には、まあ、28節では彼に明けの明星を与えようとありますが、まあ、明けの明星はイエス様の名前ですね。本当にイエス様が共にいてくださるということと、そして29節では、耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさいとあります。まあ、いつもそうですね。いつも言いますように、これは何という意味でしょうか。耳が遠いとかそういう話ではなくて、それはむしろただただこう聞いてそっかって言って忘れるような聞き方ではなくて、この耳から入ってそのままこうどっか行くんじゃなくて、それをしっかりですね聞いて、そうだということにはさらに実行へと移すというね、すなわち本気にそれを聞き取って、そうなんだということでこう取り組むというね、そんなこう意味合いなんですね。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさいと。諸教会ですから、私たちはずっとエペソからね見てきたんですが、そういう教会への主のお言葉を私たちも受け止めて、そしてそこに私たちへの警告や、あるいは落ちどころや、あるいは励ましの言葉も含めて、そんな中にあってね、私たちもそういうところに聖霊なる神様の御声に従って歩むことを私たちに命じているわけですね。まあ、このテアテラ教会は熱心に神様に仕えています。そしてそれはさらに近頃、まあ、増して、すなわち成長していることを主は大変褒めていますが、一つ困ったことには、そういう間違った教えをするイゼベルと呼ばれるこの偽教師、偽預言者を、まあ、見ぬふりしてますね。無視してるわけですが、ほっといてるわけですが、それでは主は良くないと誓っており、そしてまたその偽教師、偽預言者も悔い改めるよう命じておりますね。 神様は私たちに対して忍耐を持っておられます。そうでなかったら私も含めて誰一人この礼拝堂にいませんですよね。だってみんな罪人です。罪を犯しますからね。でもその忍耐を勘違いしてはいけません。すなわち忍耐をしてくださるんだから罪なんか平気だなっていうふうなね、罪を軽く考えてはいけませんということですね。罪というのは大変なことなんです。神様ご自身に対して失礼なことですから、私たちはそれを軽く考えてはならないわけですね。そこで悔い改めのへのこう呼びかけをしております。で主はご自分の民教会が清い教会であるように願っています。そしてそういうこの悪しき時代の中でもそれに染まるのではなくて清く主にお仕えすることを願っております。続けて主のために輝くものとして用いられるように願っております。いかがでしょうかね。今日、こういう御言葉から何か聖霊なる神様が心に語りかけたでしょうか。もしそうであればぜひですね、それをただ単に今日のメッセージ、よかったねとか、ちょっと痛かったなとか、そんな風に片付けるのではなくて、それは神様からのお言葉としてしっかり受け止めて、日頃の歩みの中でそれを生かしながらですね、取り組む、そのようにこの耳のあるものというね、ように呼びかけておりますね。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのテアテラ教会への手紙を共に見ました。主イエス様がいろんな意味で褒めていながらも、この間違った教えを無視していること、見落として、あるいはこう注意していないこと、そこから離れていないことを彼らに叱っております。さらにはそういう間違った方への悔い改めの機会を今与えようとしておりますが、でも私たちもいろいろと時には罪を犯し過ちもありますが、忍耐を感謝すると同時にその忍耐を誤解しないように私たちの心に主をどうかお働きください。今日のこの手紙にあったように私たちも聖霊なる神様の御声、主イエス様の御言葉をしっかり耳で聞くだけではなく実行に移そうとする、そのような思いを与え導いてください。どうかお一人一人の上に豊かな主の祝福をお与えください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。